さん、新年明けましておめでとうございます。センセーズカフェの時間です。毎月第2火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が MC として、お送りしております。本日も生放送でお送りしております。30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、去年12月、非常にね、例年にない暖かさだったのかなと思うんですが、正月もね、非常に暖かい、正月だったかというふうに思いますが、皆様いかがお過ごしだったのでしょうか。今日はね、奈良市内天気はいいんですが、多少ちょっと冷えるなという感じで、ようやく、本来の冬の気候になってきたのかなという感じでございます。私、新年、年末年始ですね、何をしていたかと言いますと、もう皆様と変わらないのかもしれませんが、29日までは、ね、ラジオの生放送もありましたので、仕事をしておりまして、30日から3日まで正月休みということで、やってることで言いますと、親戚周り、それから初詣はね、正月の混む時期には行かずに、昨日一昨日と、ちょっと回ってきたんですが、そういったことで、あまり変わり映えした正月ではないのかなというふうに思いますが、今年の正月は、こんなことしたよとか、そういうことがね、もしある方いらっしゃいましたら、またメールの方いただければありがたいなというふうに思います。メールアドレス申し上げます。784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は074220-7840 まで、お願いいたします。本日ですね、お話の中身としては、1月になって、確定申告ぼちぼちという時期でもあるんですが、確定申告はね、来月、特集ということで、改めていろいろお話したいなと思っておりますので、確定申告の話はね、ちょっと置いておきまして、年明けということで、税金のね、改正の話も、年末に発表されましたが、最初に一つ、お話したいなというのは、やはり、マイナンバー、我々の業界では、これについてですね、いろいろ準備もあったりとか、これからどうなっていくんだろうとか、実際実務としてね、このマイナンバーを使うという実務が本当に始まるのは今年からということになりますので、どうなるんだろうなって思うところもあるんですが、去年のね、10月から、奈良県の場合はね、11月中がほとんどだったと思うんですが、個人番号カードというものが、通知カード、ごめんなさい、通知カードですね、というものが、配られて、ひょっとしてね、不在であったとかでまだ受け取りができていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、大半の方はもう受け取りされているのかなというふうに思います。で、この1月4日、先週からですね、各市町村の役場、役所で、個人番号カード、いわゆる身分証明などに使えるカードですね。これへの申請が、受付が始まったということで、もうすでに申請しているという方もいらっしゃるのかもしれませんが、私の場合は、この前ようやく、封筒が届いて中身を開けてみて自分の番号を確認したんだという、もう本当にのんきな状態ではあるんですけれども、この、個人番号カードというのは、写真と、住所、名前、それから裏の方に、電子チップと12桁の個人番号ですね、が書かれているというものになるんですが、これ、手引き見てみますとね、その利便性、いろいろ書いておられまして、その中で一ついいなと思ったのは、この個人番号カードがあれば、コンビニで、住民票であるとか印鑑証明、あと戸籍の証明書、戸籍の不評の写し、各種税金のね、納税証明書などが、発行できるということで、大手コンビニはね、ほぼ対応されるということで、これパンフレットに書いてあるんですが、その時間が、早朝から深夜6時半から夜の11時までで、正月年末年始を除いては土日祝日も対応される予定になっているそうです。どうしてもね、私のように、平日の日中仕事している人間はなかなか住民票等を取りに行かないといけないと言っても、なかなか取りに行けないですよね。一部ね、地元でも図書館等で、受付だけしてくれるということもあるんでしょうが、やはり申請してすぐね、発行される方が、手っ取り早いというのもありますので、 こういった意味でこうコンビニ候補サービスと書いてるんですが、まあ、確かにこれを使うとね、まあ、土日関係なくいつでもいるときにこういった各証明書が取ることができるので、そんなに、ね、住民票をしょっちゅう取りに行かないといけないなんてことはないんでしょうけど、まあ、何かで行かないといけないときにいつでも行けるというのは非常に、ね、ありがたいなというふうに思いますね。あとこの、個人番号カードの申請の仕方というのは、ね、まあ、写真屋さんで写真を撮って、ねね、必要な書類等を持って役場に行くというのが、まあ、基本的なスタンス、ね、郵便で送るというのが基本的なスタンスなんでしょうが、やっぱり時代ですね。スマートフォンから申請できると。自分で、ね、顔写真をスマートフォンで撮影して、ね、役所から、届いた郵便物の中に QR コードというのが、入っているので、まあ、それを読み取ってそこへ、写真等を送れば手続きが進められる。でも本当に今の時代ですよね。まあ、なかなかパソコンでも当然できるんですけども、まあ、パソコン開くより今はね、もうスマートフォンで何でも調べて済んでしまうというような時代になってきているかなと思いますので、このスマートフォンで何でも済むというのは非常に便利かなというふうに思います。あと、これはこれからなんでしょうけど、街中の、写真機、証明写真のね、そういうところからでも、申請ができるようになるような予定だそうです。まあ、私は、まあ、スマートフォンがすごい便利だなというふうに思いますね。まあ、マイナンバー自体はね、まあ、これからというところになるんですが、もしね、すでに申請したなんて方がいらっしゃったらまた教えていただきたいなというふうに思います。それでは、ここからは、まあ、先月のね、12月に発表された、まあ、平成28年度の、まあ、いわゆる税制改正の中身で、まあ、個人の、ね、皆様に、関係しそうなところをいくつかちょっとピックアップしてお話をしたいなというふうに思います。まず一つ目は、ね、これ空き家にかかる、まあ、譲渡所得の特別控除の特例の創設ということで、まあ、空き家の問題というのはね、もうあの昨今非常にクローズアップされているところになるんですが、去年の、ね、税制改正でも、まあ、空き家にして、ほったらかしの状態で、ね、家がちょっと傾いているとか、もうあの瓦が剥がれているということで、まあ、維持ができていない家については、まあ、市役所等から勧告を受けた場合には、まあ、固定資産税の、ね、軽減がなくなるなんて話が、まあ、去年からこれ法律としては施行されてまして、ね、この番組の中でも、ね、以前お話をしたことがあるんですけれども、まあ、今回、国が考えているのはやっぱ相続で、ね、家を取得した、例えば、まあ、田舎の、ね、実家に住んでいる、親御さんに相続が発生して、ね、もう亡くなられたということで土地と建物は残っているけれども、もう子供さんは、ね、例えば関西の方に出て行っているとか、例えば東京の方にもう就職してしまっているということで、もう、ね、実家の田舎の方には帰る予定がないよというケースって意外に多いんじゃないかなと思うんです。そういった時、不動産は、ね、処分しようと思ったらどなたかが、ね、相続して取得しないと処分できないので、相続によって、不動産を取得したというのが一つ条件になっているんですね、この制度は。でそういった、ね、建物を、まあ、ほったらかしにしないで、なんとか回収するなり、もしくは更地にして売ってほしい。その場合に当然不動産を譲渡した場合には、利益がある場合には当然所得税、住民税課税されるんですけれども、そこを、ね、軽減しようというのがこの制度の趣旨でございます。税制改正大綱で、書いてあるこの条件として、相続の開始の直前に、まあ、非相続人、実家であるとね、まあ、例えばお父さんお母さんということになるんでしょうが、実際に居住していたこと、あとこれ昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、これはこの時期にね、建築基準法、まあ、耐震基準がねこの時期に改正になってまして、その改正前の、古い建物について当然耐震性が、ね、現在の法律の基準に満たしていないということで、これを想定しているんだろうと思います。あと相続の発生後3年を経過する日の、その年の12月31日までに売ってくださいねと というのが条件です。まあ、10年15年経ってから売るというのはちょっとこの特例は使えませんよということですね。あと譲渡対価の価格は1億円以下ということで、これね、一部の本当にこう大きな家とか、高額な土地の値段のところでないとあまり関係ないのかもしれません。あと家屋と土地を合わせて譲渡する場合、次の2点を満たしていることということで、まず1点目が相続の発生時から不動産を売るまでの間に未使用であること。例えばどなたか他の方が住んだとか、例えば一軒家でね、貸し住宅として収入がありましたよとか、そういうことはダメですよと。もう2点目ですね、売った時に地震に対する安全性にかかる基準、まあ、耐震基準ですねを満たすようにリフォーム等をしてくださいと。まあ、リフォームを、ね、かけて売ったような場合には今回の特例の適用を受けてもいいですよというのが、この制度の趣旨、まあ、これが1点目です。あともう一つ、ケースがありまして、もうその家は誰も住まないので、もう家を潰してしまうと、解体してしまうというケース、これについても、特例があります。これは相続が発生してから建物を解体するまでの間未使用であること、まあ、その間にね、賃貸住宅等で貸しておられたりとか他の方が住んでいる場合はダメですよというのが1点目です。もう一つは最後、売却するまでの間にこれも、未使用であること、さら地にしてからしばらくは貸駐車場に使いましたとかいうことでは、この特例は使えないというのが条件となっております。さて、まあ、この特例ですね、満たすような条件で譲渡した場合は今回の改正大綱で所得金額から3000万円を控除ということが書いてますので、売った額から3000万じゃなくて売った額から買った金額、まあ、建物の場合は、まあ、専門用語で減価償却といいまして、年数が経つと価値を消耗していくのでその分は、計算上ちょっと控除しないといけないんですけれども、売った金額から、まあ、買った金額を引いた残りから3000万円利益を引いてくれるということで、まあ、これ場所によってはね、誰も住んでいないけど建物が古くなって危なかしいなというケース、皆様のお住まいの近くではね、あるかどうか分かりませんが、都心部とかになりますとね、やっぱそういうケースね、よくあるのじゃないかと思いますので、まあそういった意味で土地のね、こう周りの安全性とかいうことも踏まえての、制度創設というふうに、考えられます。続きまして、2点目、これです。住宅の3世代同居改修工事の場合の、これは税金の控除ですね。まあ、住宅ローン減税の、まあ、親戚と言っていいんでしょうか、まあ、そういったものに似ている制度が新しく創設されるということです。これはね、今お住まいの、お家ご自宅について、まあ、条件がありますが、3世代、まあ、おじいちゃんの世代、お父さんお母さんの世代と、まあ、当然子供はね、親と一緒に住みますので、まあ、各家族でないような形で住めるように工事をする、住宅の工事をして28年の4月1日から31年6月末までの間に住み始めたという時に、まあ、ローンの、これローン工場なんですね、借入金の年末残高、まあ、上限が1000万円なんですが、そこから、まあ、5年間、まあ、所得税から税金を一定割合で計算したものを控除すると。でそもそも3世代同居改修工事って何というところなんですが、これ税制改正大綱には調理室、浴室、便所、玄関のいずれかを増設する工事、なおこれね、これ今の4つ申し上げたもののうち、まあ、2つ以上が、ね、今まで1個しかないのに3世代同居をすることによって、2つになりますよということが条件です。で工事費用については、やっぱり50万円を超えるものということで書いてあるんですが、この50万円というのは実際にかかった額というよりは、これ国の方で、ね、定めるんですけど、通常このぐらいの金額がかかるであろうとい う標準値というのを出しますので、まあ、それに、まあ、当然、面積 等をかけて、まあ、数字を出して50万円を超えるものと、まあ、そういったものについて控除をしましょうということで、 まあ、その住宅ローンと同じような控除、これ控除になりますが、その控除額としては、今申し上げた、3世代同居改修工事等という部分については、限度額250万円までの部分について 2%、 あとそれと合わせてね、他の工事もされるケースあると思いますので、まあ、そういった場合にはその借入金の年末残高の 1% ということで控除ができる。まあ、これローンのね、返済期間は5年以上であるとか、あとこれ建築士さんで、ね、証明書を多分つけていただかないといけないというものになるはずですが、その改修工事の証明書もつけてくださいというようなことになるということです。あと、このね、3世代同居改修工事というのは自己資金でね、工事をするという場合についても標準的にかかった費用の額の 10%、 その年の所得税から控除できる制度で、この3世代同居改修工事も追加されるということで予定されております。それではここで一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリになるとならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
続きまして、後半に入りたいと思いますが、後半はね、医療費控除の話をね、したいなというふうに思います。まあ、医療費控除というとね、今まで確定申告したことがあるという方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今回、税制改正大綱で、出ているのがセルフメディケーション推進のためのスイッチ OCT 薬控除ということで、セルフメディケーションとか OCT って何やねんという話なんですが、これは、もう、ね、医療費、病院ってね、医療費ね、当然お支払いになるんですけども、まあ、国の医療費がどんどんどんどん上がっているという中で、ちょっとでもね、医療費を削減したいということで、まあ、これ一定のね、条件で、市販の OCT、薬品と言われるものを購入した場合に、そっちの方で、通常の医療費控除とは別の枠の医療費控除を作るということなんですね。でちょっとこれもね、言葉がよくわからない言葉多いんで調べてたんですが、セルフメディケーションって何っていうところで、セルフメディケーションとは私たちの体に病気を予防したり、病気や怪我などから回復されるための力、まあ、自然治癒力というものがあるんですけども、まあ、これをね、増進させるという意味で、この目的、日頃からの健康管理により健やかな生活を送ることが重要と。特にね、不規則な生活や食事、睡眠不足などの不摂生を続けると体力や定力効力が落ちて風邪をひいたり長引いたりすることになりかねませんということで、これ読んでるとね、私もちょっと反省しないといけないなというふうに思うんですが、これはもう病院ね、私の解釈では申しますと、病院にかかるよりね、市販の医薬品等々でできるだけ治してもらう方が、まあ、国としてもありがたいというような方針なのかなということで、でこの OCT 医薬品のこの OTC、 OTC って何と申し上げますと、これ英語でオーバーザカウンタードラッグというものの略で、お医者さんの処方箋が、ね、なくても薬局とか薬屋さんで購入できる一般の医薬品のことということで、OTC 医薬品ってじゃあどんなものなのかなということで、これもちょっと調べたんですが、この OTC 医薬品というのは、ね、一つのね、錠剤とかの中に、まあ、いくつかの、有効な成分が含まれている、配合剤と、言われるそうですね。 で逆に、まあ、医療用のねこれ病院で処方箋を受けてもらうような薬については、まあ、ほとんどがね一つの錠剤に、まあ、一種類の有効な成分しか含んでいない単味剤と呼ばれるそうです。例えばね薬屋さんで言ってるようなあの、まあ、総合風邪薬といいますと、まあ、多くの製品が約7種類から10種類程度の有効成分を含んでいるということで、まあ、いろんなね、効果があるということですね。でこのね薬品についてはねこれ税制改正で書いてあるのは一定のスイッチ OTC 薬品の購入金額のうち1万2000円を超えた部分の金額について控除を認めるということで、この一定のスイッチ OTC 薬品といいますと、もうね病院でそれが処方を受けてもらうような薬品、また一般でね売られているもののうち、もともと病院のね処方箋だけでもらっていたものから市販されるに変わったものを言うと書いてありまして、まあ、分かりやすく言いますとね、薬屋さん行ってもですね第1類医薬品とかね第2類医薬品とか、第3類医薬品というのがあると思うんですけども、この第1類医薬品というのはね、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、薬剤師のね、対面販売をねしないといけないという薬で、まあ、第3類医薬品というのは薬剤師以外の方も登録販売者という方がいらっしゃればね、購入できるということで、まあ、そういったあの、まあ、第1類、第2類、第3類と言われるような、まあ、薬品のうち、まあ、そういったね、もうあのお医者さんからもともと処方を、ね、しないともらえないような薬品だったものでもそういった点、ね、市販の薬に転用できるようになったもの、まあ、そういった薬をね、お医者さんの、これ関与があることが条件で、認めるということで、まだねこれ改正大綱の条文を、まあ、見ていると、まあ、具体的に、どんな感じになるのかというのはちょっとまだ私もちょっとわからないところが多くて、まあ、話していながらこういう場合はどうなるんだろうなってちょっと、まあ、迷うところもあるということで、これはまあねそのうちまだ法律が成立するとですね、まあ、具体的に、細かい、通達といいますかね、まあ、こんな場合はこうしてくださいというような、まあ、そういった、ね取り扱いの、案内も出てくるのかなと思いますので、まあ、そこはねまだ分かり次第ちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。で、メッセージの方をいただいておりました。ありがとうございます。ラジオネームヨーデルさん、ありがとうございます。私はパート社員ですが、収入で税金で一番得な働き方をするにはどうしたらいいですかと、いわゆる103万円の壁と130万円の壁について教えてくださいということで、まずこの103万円と申しますのは所得税ですね、についてはこれ税金の計算上給与所得控除といいまして、まあ、最低限税金のかからない枠というのが設けられております。103万円の給与所得収入があった場合には給与の所得金額としてはここから65万円を引いて38万円ということになります。で、おそらくね、ご主人は当然会社員ということなんでしょうが、ご主人の方で、年末調整等で配偶者控除を受けるという時にはこの奥さんの、所得金額というのが38万円以下というのが条件になっております。でそういった意味で、この103万円というのが一つのラインになっているんですね。あと130万円というのは社会保険の話ですね。健康保険もしくは厚生年金の話になるんですが、配偶者の方がね、旦那さんの方の、まあ、被扶養者ということで、奥さんが独立して国民健康保険料とか国民年金保険料払わなくていいという、上限のラインが130万円ということになっておりますので、それが一つのライン。まあ、一番お得な垂れ方と申しますと、まあ、非常に難しいんですが、まあ、社会保険のね、これ、130万円というのは、ここを超えてしまうといきなりね、ご自身でも社会保険をかける、もしくは、国民健康保険をかけるということになるので、まあ、ここは一つの大きな壁なのかなというふうに思います。もう一つ、ラジオネームリンゴちゃんさん、ありがとうございます。正月休みに家から離れて暮らす息子が帰ってきました。そこでいろいろ話をしている中で、そういえばマイナンバー届いてないなと言っていました。驚きましたが、どこに問い合わせればいいのでしょうか。 このマイナンバーで住民票のある所在地の、市役所であるとか町役場などから届くということになっております。家から離れて暮らすということなのですが、住民票はどちらにあるのかまず確認していただきまして、そこの、市役所もしくは、役場ですかねに、聞いていただきたいなというふうに思います。これ私もね、皆さんね、マイナンバー受け取っておられるかどうか時々ね、こう話題になるので聞いてみると、やはり一人暮らしをされている方というのはまだ受け取っておられる方が意外に多いかなというふうに思います。やはり一人暮らしをしているとね、これ当初書き留め郵便でね届くということで、なかなかね平日の昼間なんて家にいないですよね。特に一人暮らしということであれば、休みの日もねどっか遊びに行ったりするということになると家には誰もいないということで、おそらく、ね、郵便局の不在案内票が入ってるんじゃないかなと思うんですね。ただ不在案内票と言いましてもね、もう郵便局でも1週間保管したらもう市役所に返しているということで、一度市役所に聞いていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、あと、税制改正のところでね、もう1点、通勤手当の非課税限度額の引き上げということで、なかなかね、奈良に住んでて新幹線通勤をするなんて方は、まあ、まずいらっしゃらないかと思うんですが、おそらくこれ東京の方のね、方の話なんですね。これ電車とかに乗って通勤する場合の、非課税、所得税はかけないですよという、これ限度額というのが決まってまして、これ限度額が10万円ということで、これまで規定されていたんですが、今度、平成28年1月1日以降の支給を受けるものについては月額15万円に引き上げというのが予定されております。まあ、正式にはね、これ法律が成立してからということになるんですが、まあ、まずこれがね、覆るということはまず、あまり考えられないかなと思いますので、まあ、新幹線通勤ね、ひょっとしてね、インターネットでお聞きいただいている方でもし遠方の方いらっしゃったら、まあ、そんなもあるんだなということで、ちょっと頭の片隅に置いていただければというふうに思います。あと時間がねちょっとわずかなんで、もうちょこっと概要だけお話しますと、農地のね、固定資産税の、軽減をちょっと減らしていくということで、まあ、これまでもね、その農地がなかなかね、もうほったらかしになっている、まあ、荒れ地になっているところが増えているというのはね、皆さんも聞かれたことあるかもしれませんが、農地というのもね、これ通常の固定資産税を、ね、宅地の固定資産税に比べるとやはり、ね、作物を作らないといけないということで、まあ、軽減されているものなんですが、こちらも平成29年より、まあ、そういった、ね、有給農地について、これ市役所の方で、ね、調べて勧告を受けたというようなケースになりますと、約 1.8 倍に、もう宅地並みの、本当に宅地並みの固定資産税を上げていくということが、予定されております。あっという間に、ね、30分ということで、税制改正も本当にこう触りのところしかお伝えできなかったんですが、まあ、税金の話はねまたいろいろ決まり次第、随時お伝えしていきたいなと思います。来週は、司会者の中島先生がお送りいたします。私は2月の第2火曜日に、またこちらでお会いできればと思います。それでは皆様さようなら。